本日は早速メールからいきたいと思います。お母さんの乳首係様、ラジオネームシャイバナ。前回白井さんは小さい頃布団の端が気持ちよかったと言っていましたが、僕も好きでした。他に好きだったものはお母さんの首にあるほくろを指でコリコリするのが好きでした。そうか、ちなみに僕も穴をどんどん掘っていったらブラジルに着くと信じていましたよ。小学校3年生の時、友達と夕方に学校にこっそり入って、徹夜で砂場に10メートルくらいの穴を掘って、次の日の朝に外に出られなくなってしまい、たまたま僕らを見つけた先生に助けられ、こってり絞られたっていう経験があります。あとおっぱいとチンコですか。これだけ言うと何の話か分かんない。なんでおっぱいとチンコはちっちゃい頃から面白いとエロいなのかなって話をしたってことについて、おっぱいとチンコの話についてですが、白井さんの話を聞いて思い出したのが、保育所に入ってた頃、多分4歳ぐらいの頃、ほぼさんのおっぱいが目的でほぼさんに抱っこをせびっていた記憶と、幼稚園の卒園式の時にひたすら隣の友達とチンコのつかみ合いをしていた記憶が蘇ってきました。前回の放送を聞きながら、あまりにも白井さんに共感できたので思わずメールしてしまいました。それではお二人ともお体に気をつけてください。ほぼさんのおっぱいが目当てて抱きつくってさ、すごくない？ってことはもうここまで来たらリアルに性欲があるってことでしょ。4歳の時点でだよ、子孫残してと思ってるわけだよ。ついこの間までお前が種だったんだよみたいな状態なんだよ。言うても5年前種だぜ。種って言い方どうなの。5年前、まだまだお前がそのインザお父さんだったわけだよ。そんなもんだよ。5年前、俺がそんな一人暮らしとか始めたぐらいの年で、5年前なんて20歳ぐらいの、そんな言うて5年ぐらい前、まだまだお前は睾丸の中でくすぶってる頃だよ。世界に飛び出してって。そんな小っぱが、やっぱり思うんだね。これあれだよ、抱っこせびったらいけんじゃね。いや、直接的に揉むのはやべえけど、抱っこ行くだろ。で、俺の身長とあの先生の身長を考えて計算して、このタイミングで、そう、先生がしゃがんだタイミングで俺がうまく先生抱っこって言ったら、先生優しいから抱っこして、俺のこの鼻と目の間のこの真ん中の部分が先生のおっぱいの真ん中あたりに行くんじゃみたいな計算をしてるってことでしょ、これは。やっぱそうなんだよ。なんか言ってるだけで、なんかそれはエッチなことだっていう認識じゃねえんだよ。もうそのおっぱいってそのものがたまんなくやべえもんだってのは4歳で認識して、すごいよね。何を思うんだろうね。4歳の子はね。で、隣の友達とチンコをつかみ合いしていたって、これ何なんだろうね。確かにあったよね、こういう文化。これはあれなのかな、幼児の頃だけなのかな、チンコつかみ合い。だってないじゃん、別に社会人になってその縄張り意識するときにチンコのつかみ合いしたりとか、取引先の相手と最初の挨拶はチンコのつかみ合いをするみたいのないでしょ。だけど確かにちっちゃい頃ね、チンコーっつってね、最初にちゃんと宣言するのが偉いよね。今から私があなたのね、あなたを掴むけど、それはチンコですっていうのを最初に言うじゃん、チンコーっつって掴んでくるじゃん、子供って。あれ何なんだろうね。欲しいってこと、スペアが欲しいみたいな。不思議だよね、ほんと。そこの、すごい早いよね。でもそうなってくるでしょ、4歳の時にはすでに、そのものすごくエッチな意味でおっぱいが欲しい。あ、でもこれあれか、専門家が言ったらなんかあれか、おっぱいを男の子にとってその安心の象徴でありみたいなことを言い出すんじゃねえの。なんかそのね、なんか女性のそのお母さんのおっぱいとそのね、他の人のおっぱいがそういう意味で結びついてて、だから別にエッチな意味じゃなくてお母さんを求めてるんですねみたいな。ちっげえよ、エロだよ。 巨乳がいいんだよ、巨乳がちっちゃい頃から。最悪だよ、もう今週。タイムマシーン部。今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。この砂場に穴を掘るっていう遊びは必ずやるよね。うち友達でさ、農家の子がいたんで、おばあちゃんが農家やってるって子がいたから、そのもう土地がいっぱいあったのね、その畑みたいなとこ、そこをひたすら穴を掘ってブラジルに行けんじゃねえかみたいな、その所沢とブラジルを なんかリオだっけ、リオでなんとかっていう街を姉妹都市にしようっていう計画があったんだけど、スコップが足りねえっていうね、致命的な計画のミスが発覚して諦めた、断念したの。どう考えたって全員分のスコップがないと。で、あの農家の人が使うちょっと大きめのスコップが1個と、あと砂場とかで使うのが2個だから、8人で掘るには手で掘んなきゃいけないやつが5人生まれる、これはちょっと工期が間に合わねえみたいな話でなくなったんだけど、落とし穴を作る遊びってのもよく流行ってさ、あのまあね、いい具合の穴を掘って、そこに水とかね、水を入れて泥を入れてとかなんかやって、でその上に段ボールを敷いて土をかぶせて落とすみたいな、そういうの作ったんよく、トラップみたいの。だけど子供が作れる落とし穴だから、そんなに深いのも作れねえし、下手くそなんだよ、もうどっからどう見たってお前穴じゃんかよみたいな。で段ボールとかさ、貴重資源だったじゃん、あの頃段ボールっていう貴重資源のためにちょっとした小競り合いがあったじゃん、子供たちの間で。本当にすげえ、あれ段ボールって何でも作れっからね、基地から落とし穴だし、武器防具にも作れたし、何でもやれるじゃん段ボール。だからもう段ボールをめぐって、もう毎日のようにそこら中で小競り合いがね、利権問題が繰り広げられていたから、あんまり段ボールもこう手に入んない頃に作ったこの落とし穴とかって、もうただのなんか泥だまりみてえなもんだったわけよ。でね、一回今日本気で作ってみねえかと。いつもみんなグダグダになるから、落とし穴作るとなんかもうグダグダな落とし穴作って、しかも誰も落とさないでなんか埋めるわけじゃん、虚しくならないかなそれってさ。ごめん、俺も前から思ってた、ノリノリでやってたけど、いつもどこかで寂しさを感じていた。ありがとう。他には、俺も本当はもっと立派なもん作りでっていう会議が一回開かれたのよ、ちびっ子たちの間で。俺たちは望んで生まれてきたわけじゃない、誰だってそうだ、だけどせっかく生まれてきたこの命、何か残してみねえか、せっかく男に生まれてきたんだ、何か残してみねえか、おーみたいななったじゃんなったの今日は日曜日だと、一日かけようじゃねえかと、こうやって9時に集合したわけだし、どんだけのもの作れるかやってみないかって、小学校3年生の時、小学校3年ぐらいだと思う、小学校3年生ぐらいの時なったろ、そういう風に。でその友達ん家の農家のところに行って、そいつも誘って、もう超巨大な、これこそ完璧な落とし穴を作りたい。でもちろんそのね、その土地を持っているその子供も、そういうことなら私も力を貸そうみたいな話になって、実は黙っていたけど、お父さんがいつも使ってるスコップを出してくるみたいな話で、でもその怒られるじゃん、いいんだ、僕もみんなと何かを残してみたい、もうちょっとしたプロジェクト X だよね、男たちは叫んだみたいなね、俺たちで何かを残してみようみたいな感じになって、もうフル装備で全員軍手すら持ってる、軍手まで持ってきてるわけよ、フル装備で今日は一日かけて最高傑作を作ろう。で9時から掘り始めて、もう頑張ってその汗水垂らしてさ、暑い日に頑張って作ったわけよ。で 深さで言うとこの、まあ、1メートルぐらいですよ正直。でもすごいことですよ、ちびっ子たちにとっての1メートルってのはもうちょっとでブラジルに着くっていう深さですから、それはもはやこんなもん作っちまったぐらいなってるわけ。みんなやべえよこれみたいな、どうすおーやべえよもう見えねえよ下が、いや見えるけど見えねえよみたいな感じになってるわけ。だって1メートルだから誰か落ちちゃったらもう助かんねえみたいなぐらいに見えるわけよ、その子供たちにとっちゃ。でいよいよ完成間近だけど、こっからが本番だと。この落とし穴の破壊力をより高めるためにはこのまま落ちるだけじゃいけない、おのおのいろんなもの入れようぜっつって、水を入れたりとか、なんか草入れたりとか、なんか毒薬みたいなことを言って、あの草をすりつぶしたやつ入れたりとか、洗剤入れたりとか、いろんなことを入れ、いろんなものを入れたら、これを入れたら破壊力上がんじゃねえのって絵の具入れたりとか、もうそこら辺のいろんなもんを入れて、最後におしっこを入れたバカがいたのよ。これ結構さ、みんなこれみんな分かってくれると思うけど、おしっこちげえじゃん、わかるか猿くん、そこにおしっこ入れちゃうのは違うわけよ。なんかだっておしっこをそこに入れんだったら、おしっこを直でかける方が破壊力あるし、それはもうなんか条約で禁止されてる兵器だと、おしっことうんこは。だから俺も確かにこの作る過程でだよ、犬のうんこを発見してるよ。で迷ったさ、人糞じゃなく犬糞ならね、犬糞って言うのか分かんないけど、ドックスうんこだったら いけるかなと思ったけど、いやでもこれはこれをやっちゃったら人の道を外れるな俺はと思ってたのに、なんでお前おしっこ入れんのって なるわけよ。これ分かると思うんだけどな、みんなもなんか遊びん中でおしっこ系をやっちゃうとすげえ冷めるみたいな、なんかおしっこを入れないでどんだけの破壊力を生み出したいのに、それをタブーを犯しちゃったらもう、じゃあこの何時間も何だったんだよみたいに なっちゃったんだけど、でもそこは泣いてもしょうがないから、ちょびっと泣いたけど泣いてもしょうがないから完成向けようってことで、そのもう1メートルの中にさ、泥とかさ、なんかまあね、おしっこもいいんですよ、いろんなぐっちゃぐちゃになってドロドロになってる状態よ、その上に貴重資源である段ボールを、お前それは来週の基地に使うはずだった、いいんだ俺も何かを残したい、いいのかよ、おいお前だってお前引っ越しちゃうんだろ、いいんだ僕も所沢に何かを残していきたいんだ、わかった、お前のこのムーミーマンが使ってたあの段ボール、あのおむつがいっぱい入ってたと思われるちょっと大きめの段ボール使わせてもらうよみたいな感じになって、蓋を押してみんなもうちょっとだ頑張れーってこう上から土をかぶせてるわけよ。でもうカモフラージュも完璧にして、嘘くせえ草とかもちょっと植えて、完璧なその落とし穴ができたわけで、誰を引っ掛けるかっていう話で揉めるわけよ。もう怖えんだよ完成しちゃったら、だって死ぬと思ってるから、ここに落ちたらもうおしっこの力で死ぬに決まってると。おしっこと俺が入れた紫色の絵の具が何か化学反応を起こしてマグマになってるにちげえねえって思ってるから、小学生は。したらその一人がうちの母ちゃんを引っ掛けようって言い出すわけよ。母ちゃんこれで送ったから母ちゃん落とそうぜっつって、で最初は盛り上がるのね。でみんな言いたくないわけよ、自分ちのマダムを引っ掛けようなんて、自分ちのママンをそこに落とそうなんて、仮にも僕を、ね、お腹の中に入れといてくれた人だと、イントゥーザマザーだった頃もあったわけじゃん、パックしてたわけじゃん俺のことを、あの母ちゃん別に俺の包装用紙だったわけじゃねえんだってみんな分かってるわけじゃん。毎日なんかうめえもん出してくれし、あれいろいろ便利だなって子供は思ってるわけじゃん。母ちゃんなんだかんだでお母ちゃん大好きでしょ。なかなかみんな自分の母ちゃんを犠牲にはできなかったんだけど、友達が一人母ちゃんを落とすみたいなことを言い出したわけよ。でものすごくこうヒヤヒヤしてくるわけよ。半分っていうかもう 20% ぐらいで浮かれてたのは、80% は全員もう 今から俺たちは取り返しのつかないことをするんじゃないかみたくなってくるわけね。で、まあ、時間が経ってその友達が母ちゃんを呼んできたわけよ。その母ちゃんなんかそのみんなで遊んでるから来てみたいな感じにしたっぽいのね。で、お母さん来るわけ、そいつの何よ何よみたいな感じで、で俺たちの中だともう難しいところでもうやめてほしいところもあるんだけど、自分たちがもう8時間近くかけて作ったこの落とし穴がどうなるのかも見たいわけ。どれぐらいのものを俺たちは作ったのかも見たいんだけど、こいつの母ちゃん溶けて死んじゃうんだぜみたいな話になってんの、もうみんなの中だと。でもよ、村田の母ちゃん溶けて死んじゃうんだぜみたいな空気なわけよ。もう村田じゃなかったけど別にそこのせめぎ合いが子供たちの中でかなりあんのね。すっげえ、俺たち絶対刑務所だと、このまんまだと。でどうする、その刑務所でバラバラになったらどうするみたいな話で、で友達がその映画で見た刑務所の話とかするわけだよ。なんかムキムキのお兄さんにすごいボコボコにされて、なんか子供とかすごい大変なんだよみたいな。ご飯もねあんま食べれないんだよ、グミはグミなんか食べれないよ、ファンタも飲めないよ、水だけだよ、飲めるのは水だよ、バカ野郎カルピスなんて一番飲めないよみたいな。もうやだよ、刑務所行きたくねえよみたいな、もうざわつくわけよみんな。でみんな泣き出しちゃったのよ、もうやばいと思って、あーって泣いちゃって。でその友達がお母さんが来るじゃない、何どうしたらみんなみたいな感じで、もうみんなあー泣いちゃって、あらがーってたら、お母さんがさっくりと俺たちが作ったそのね落とし穴を見つけて、何これみたいな感じで、段ボールがもう多分物見えだったんだろうね、端っこの方からザザザザって段ボールを動かして、俺たちの作ったそのドロドロの泥を見て、まだこんな穴掘ってぐらいのテンションになった時に、あれ何だったんだろうこのドラマみたいな、わかる、あれあれ、その俺たちの中だとだよ、俺たちの中だと8時間ぐらいかけた俺たちが生み出してしまったこの怪物だよね、いわばもう史上最強の怪物だよ。遺伝子操作を元に作られたこのもうなんかキメイラみたいな存在ですよ。こいつを俺たちは作り出しちゃったけど、どう処理していいか分かんねえ、 X メン助けてみたいになってたのに、そのお母さんのレーダーから見たらもうダダ見えだったみたいで、サクッサクッとこの段ボールを溶けられて、何これみたいな、また穴掘ったの埋めときなさいよ、あと夕飯までにちゃんと帰ってきなさい、で何なのお母さんに用はみたいな空気になっちゃった時の号泣しながらも、あれあれあれなあれだって一回刑務所行くまで持ち上げちゃってんだよ全員。子供に中にね、なんか子供の中に多分ね、ひょっとしたら死刑になるかもぐらいのやついたと思うよ。僕も落とし穴に入れられて溶かされる系なんだろうなるなぐらい言ってたのが、そのさっくり終わった夕暮れをなんか穴の話で思い出した。今週も最後まで聞いてください。子供の話でもう一個面白いなと思ったのがさ、この間友達がボランティアに行ったんだと。そのボランティアってのがお母さんと一緒のイベントみたいなね、あの NHK の教育の長寿番組あるじゃん、あれのイベントでなんか行ったんだと。でなんか子供たちがわーわーいるんだよ、キッズたちが。でもうなんかその僕と遊んでみたいな、お姉さん俺と遊んでくれよみたいな子供たちがたくさんいるわけね。俺と遊ばねえか姉ちゃん、今晩だけでいいんだ、何も別にずっと遊ぼうなんて言ってねえよ、今日だけでいいんだ、今日だけの関係でいいから俺と遊んでからいいかいみたいな子供たちがたくさんいたんだと。でワイワイワイワイこう遊んでね、みんなで歌を歌ったりとかね、ダンスを踊ったりとか、まあいろんな遊びをして、途中でなんかそのメインイベントみたいな感じで、お母さんと一緒ってさ、間に人形劇あるじゃん、ぬいぐるみ劇っていうのは、ああいうのなんかぬいぐるみを着た、ぬいぐるみを着たじゃねえよ、子供の夢を潰すなよ、あのぬいぐるみの坊やじゃない、ぬいぐるみのキャラクターたちが愛憎劇を繰り広げるじゃん、そのおじさまとの禁断の恋だったりとか、なんか借金問題だったりとか、不倫だったり、なんかもうその近親相姦だったりとか、 もうドロドロのそのもうなんかもうこんな人間の闇の部分見たくないよみたいな、僕とおばさんの恋みたいなやつとか、あのドロドロのやるじゃん。あのキャラクターが全員集合。しかも今やってるやつじゃなくて、まあ、今やってるのもそうなんだけど、今までのぬいぐるみキャラクター全員来てくれましたみたいなのがあったらしいので、なんか一番最近やってるやつがね、モノランモノランっていうやつらしいんだけど、それが最初に出てくるわけね。でモノランモノランのキャラクターたちは、その女の子が見た感じだとすんげー可愛いんだと、今のもうなんかね、とにかくカラフル、なんかそのなんていうのかな、イエローとそのレモンイエローと、なんていうの、アクアブルーとエメラルドグリーンと、もう紫とピンクと、なんかもうそんなとにかくカラフルなポップな感じなんだと、なんかちょっとしたおしゃれ感、木村カエラちゃんぽーいみたいな、わかんねえ全然、木村カエラちゃんのジャケットぽーいみたいな感じなんだと、 PV に出てきそうな感じなんだと、アーティストのそれぐらいちょっとおしゃれで可愛い感じなんだと。でそれのちょっと前のやつ、一個前のやつが名前わかんねえんだけど、なんかそれもまあ出てくるわけね。次はなんとか軍団の登場だみたいな感じで出てくるんだと、おい俺久しぶりだね、俺たちは一個前のなんとか軍団だよみたいな、なんか出てくるんだと。でそいつらは今一番最近でやってるモノランモノランよりはちょっとクオリティが下がるんだけど、でもまあ全然可愛いみたいな感じなのね。で子供たちもやっぱさ、わーわーわーわー盛り上がるんだよ。あーモノランモノランが来たよーみたいな感じから始まり、あの一個前のあの先代の方々が来たよーみたいな感じになり、その盛り上がってくんだと。である程度したら、その俺たちでも知ってるやつが出てきたらしいのね。でドレミファドーナツって覚えてる？今から何年前かな、15年ぐらい前かね、もうちょい新しいか。いやでもそんなもんだよね、15年ぐらい、俺たちが小学生ぐらいの時に多分やってたドレミファドーナツ軍団が来たわけね、久しぶりに。で今のちびっこもちろん知らないわけじゃん、そんなドレミファドーナツなんて。だからこうリアクション的にもちょっとこうやっぱりさ微妙なるんだけど、ドレミファドーナツはまだぬいぐるみのクオリティが結構高めっていうか、現代でも通じる可愛さがあったから、ドレミファドーナツ軍団の登場です。はい、どうも、久しぶりでございます。引退してかれこれもう15年になりましてね、我々ドーナツ島の諸君もね、なんとかやってきたわけでございますけど、いやーこんだけ久しぶりにね、お子さんの前になるとこう緊張しちゃうというかね、久しぶりなもんでございましてね、こういったイベントごとみたいな本当に久しぶりなもんでございましてってこう出てくるわけね。そうすると子供たちのリアクションもなんかそのなんていうの、あーかわいいみたいな、なんていうの、あの笑っていいともで女芸人が出てきた時のリアクションみたいな、あーかわいいみたいな、とりあえず言っとこうぜみんな、な言っとこうかわいいみたいな感じだったらしいのよ。だけど会場の熱狂プレイヤーもすごかったんだと。だってさ、そのモノランモノランっていう一番新しいその3人組はね、もうね、あの子らにとっちゃもうガンズ&ローゼスというかね、レッドツェッペリンというかね、もうロックスターばりじゃない、あいつらにとっての世界の全てなわけだから、それがわざわざ来てくれたみたいな状況なんだから、モノランモノランが来ちまったよ、私もうダメ、失神しそうみたいな、そういう状況から徐々に下がっていく感じなんだと。これが順番考えとけよと思ったらしいんだけど、最初に一番熱いのが来ちゃってからのどんどん下がりっぷりみたいな、 AKB48 一番最初に出しといてのチェキッコみたいな感じでスーンと落ちてくるらしいのね。それがでドレミファドーナツあたりでそのスーン影がもうなんていうの、一番下のあたり、あーかわいいぐらいまで落ちちゃってたところで、さあさらに今日は懐かしいお友達が来てくれてます。みんながまだ生まれてなかった頃のお友達です。てかお父さんの中でもまだ製造されてない頃のまあひょっとしたらみんなまだ前世だった頃かもしれないな。うん、前世はみんな何だったのかな。うん、ひょっとしたらなんかね、江戸川のあたりでなんかね、なんか気ままに駄菓子屋がなんかやってたらおばあちゃんのだった頃かもしれないね、まだみんながねみたいなこと司会者の人が言わねえけど懐かしいお友達です。お父さんお母さんなんかは懐かしい方なんかいるんじゃないんでしょうか。ニコニコプンの皆さんです。
はいどうも、はい、ニコニコプンのものでございます。 引退してかれこれ20年ぐらいになりますかね、未だにこうやって子供たちの前に出てこられるのは誠に幸せもんでございますみたいな感じではないけど、元気よくニコニコプンだよってこう俺たちがちっちゃい頃見てたさ、3人組が出てきたわけよ。ほんと俺たちが幼稚園の頃見てたやつじゃん。あんなのジャジャマル、ピッコロ、ポロリの3人組が元気よくポンって出てきたんだけど、その女の子の女の子が見た時の印象は汚ねと思ったらしいんだよ。もううわぬいぐるみ汚ねと思ったんだってもうそれさ色彩がちげえんだよ。今の子に合わせたそのデジタル放送に合わせたそのピッカピカのモノランモノランに比べて、アナログ万歳だった頃のねニコニコプンなんてのはもうそのだって茶色と黒と灰色だからね、ニコニコプンの配色って大体ピッコロが着てるあのピンク色のなつなぎ見てるのが唯一、オーバーオール見てるのが唯一ちょっと華やかで、他大体あの汚い感じじゃん。ニコルコプンだよって出てきた瞬間、子供たちがちょっとざわついてんだと。何あれ、可愛くもないみたいなね。可愛いすら上がんないんだと。ざわざわ、ざわざわ、もうわかんないみたいな空気になって、すっげえ切なかった。その友達の子が。私があんだけ大好きだったニコニコプンがもうちょっと汚えのは、すっげえショックだった。もう使い込まれすぎてんだろうね。一つは多分それ今年初めてやったわけじゃなくて、多分毎年のようにやってんだよ、その全員集合みてえのは。だからその全員集合の期間が長すぎるんだよ、ニコニコプンは。ニコニコプンのさらに前もあったらしいんだけど、そこらはもうひょっとしたら引退っていうかもう召されてるかもしんないじゃん、あのぬいぐるみたちは。ギリギリな感じだったっていうのがもうすっげえ悲しくなっちゃって。大好きだったんだよお母さんと一緒、もう時には知らないおじさんと一緒に見るあの番組が、あの番組出てくるニコニコプンの3人組が俺の世界を変えたって言っても過言じゃねえもん。あいつらのためだけに生きてたよ。あとカルピスね、夏場のな暑い日にカルピスをカーって飲みながら見るニコニコプンがたまんなかったんだよ。その3人組がもうちょっと子供から見たら汚ねえまで落ちちゃったのか、辛いね。ジャジャマルの設定がすげえっていうね。ニコニコプンのリーダー格にあたる猫のジャジャマルはお母さんがいないっていうすげえ悲しい設定があって、ピッコロとポロリには手紙が届くんだけどジャジャマルには届かねえ。あのカモメの郵便屋さんみたいなキャラクターが出てくるぬいぐるみで、手紙だよーつって、ピッコロっていうのはペンギンなんだけど、ピッコロとでポロリっていうのはネズミなんだけど、その二人に手紙を落としていくのよ。でジャジャマルには手紙を落としていかないのよ。でピッコロとポロリが、あ手紙だ手紙だ、お母さんからの手紙だっつって、ジャジャマル落ち込んじゃう。なんだよその話を。一人一匹だけね字が読めないジャジャマルは。でそれで劣等感を抱いてる。で数字は4までしか数えらんない。あのごめん、これ妄想じゃないからね、公式設定だからね、これオフィシャルなやつだからね。俺4までしか数えらんねえもんみてえな感じだからね。でさ、最終回みたいのがネットに上がってたの、 YouTube にニコニコプン最終回みたいな。で見たのよ試しに。そしたらなんかまあいつも通りね、3人組が出てきて、おお今日何しようか、そうだね、これだあれだ、あれ池袋のあの西口のパチンコでちょっとよ3万ぐらいすっちまったからよ、あこれじゃ新宿行くか、新宿、新宿のなんか駅前のでっけえとこエスパス、そうエスパス行っちゃおうみたいな3人組が出てきて、まあ仲良くそのパチンコ家に行ってね、なんかエヴァの寝台がどうこうとかね、なんかねマクロスの寝台がどうこうとかなんかやりながら、帰り道にまたとぼとぼ歩いて、まあ時はもう3万すっちゃった、いいなピッコロはお前いつも買ってよいいじゃないみたいな話をして、じゃあニコニコ島に帰ろうか、お特急で帰ろうぜ、あバブリーだねみたいな話をして、みんなにニコニコ島に帰ってきて、でなんかさよならの歌みたいなのが最後あんので、なんかこうみんなバイバイみたいな、なんかさよならの歌を始めるよみたいな感じで、でも僕たちのさよならは明日も会えるさよならだから悲しくなんかないんだもんみたいな、ちょっと意味深なことを言うの、ジャジャマルかなんかが。でなんかみんなでその毎回やってるだろうさよならの歌をやるわけね、なんかバイバイバイバイ永遠にさよならみたいな、生まれ変わったらまた一緒になれるってあなたは言ったけど 私はそんなこと信じてない、エンマ様の前で膝まついて泣くのできっと、みたいな歌をみんなで歌ってそれバイバーイじゃあねー、もうこんなとこ来るんじゃないよみたいな感じで最後手を振るんだと。で手を振って終わんのよ。あれ最終回にしちゃあっけなさすぎねえか、つうか一言も言ってんねん。なんか俺が見た感じだと、そのなんか今日がすげえラスト的な感じあんま出てないの。これこんな感じなのかなと思ったら、急に落語家さんが出てきて、落語家さんがそのつなぎをやってたらしいの。俺忘れてたんだけど、ニコニコ文から次のコーナーまでのつなぎみたいのを、古今亭新助さんだかな、その方がつなぎをやってて、くー悲しいねー、終わっちゃったねー、お別れだねーみたいな感じで出てくんの。あー悲しいねーと、本当は悲しくないんです。なぜならニコニコプンのみんなとはまだ会えるんだね。こちらの番組でやってるんでまだみたいな夕方の5時からなんとかっつう番組でニコニコプンの3人がもうちょっと出るんで、よかったらそっちを見てくれ。番宣番宣なの最終回で、すっげーと思った。あれは本当になんかボードみたいの出して、そのなお母さんタイムだっけ、なんかわかんないけど、なんかそんな番組があって、それにニコニコプンがまだ出るから、おガキども泣いてんじゃねえバカ野郎みたいな感じなのよすっげえなんかあーあーって感じになった。それ出しちゃうんだみたいな今週ね映画見に行ってさ、あれニコニコプン劇場版じゃないよ別にジャジャマルのお母さんが見つかるとかそういうやつじゃないよ、今話題のアバター見に行ったのよ、映画館に。でさ、あんまり期待してなかった正直。なんかそのジェームス・キャメロンがタイタニック以来に真面目にちょっと作ってみたよみたいなこと言ってて、しかも今回 3D ですから、すげえもう飛び出てきちゃいますから大変でございますよ。どうでしょうか、そんなアバター皆さんご覧になってみてちょうどいいねみたいなことを言ってたのを CM で見たけど、あんまりこう面白そうじゃないなと思ってたんだけど、他になんか大して見たいもんもなかったから、まあのだめってもいいかなと思ったんだけど、のだめの缶ビレってもいいかな、うん、のだめってもいいんだけど、のだめ知らねえから、のだめなんかイケメンと可愛い子ちゃんがクラシックで仲良くみたいな怒られるよ、あれファン多いんだから、面白いってみんな見てんだから。あ、カザル君も見てんだ。野田目面白いんだ。野田目ってもいいんだけど全然わかんねえから、その、見たわけ、アバターを。でさ、なんかその、全編 3D だし、CG で作られてるみたいな。まあもちろん実写の演技もあるんだけど、ほとんど CG で作られてるみたいな。もうどんどんその未来の、なんていうの、映像革命をご覧になってくださいみたいな感じで始まったわけよ。で、3D メガネみたいなのつけてみんだけど、あのね、アバターね、いや、これまだ見てない人いるじゃん。まだ見てない人いる状態で、なんていうの、そういう、あんまり言うのは良くない。たかだかこんなね、ちっちゃいポッドキャストでも、まあ、聞いてくださってる方いるわけだし、そういう方に対する配慮ってもんが絶対必要だから、あんまりな、言うのもあれなんだけど、やっぱでも俺もお金払ったんだから、お金払った身としてはちゃんと言わせてもらいたいのが、すっげえ面白い。びっくりするぐらい面白かった。どうしようってぐらい面白かった。もう俺アバターなるってぐらい面白かった。すっげえ面白いの、これが。なんかわかんねえけど、俺ん中だとめちゃくちゃ最初から最後までなんかね、まあいろいろすごいんで、やっぱ CG で作り込みもすごいし、まあストーリーなんかすっげーシンプルなんだけど、シンプルがゆえに結構俺は楽しめて見れたの。あんまなんかその、なんか大どんでん返しとかも特になく、本当にお客さんがこうなってほしいなーと思う展開通りに進むから、そこら辺のストレスは俺あんまり求めないから、むしろこんな感じで、はい全員ダメで終わっちゃいました、みんなの記憶がなくなる装置みたいなのを期待してねえから、ドラえもんね、割とこうすんなり終わってほしいのに、みんな死んじゃえばよかったのにみたいな感じを見たくねえから、割とそこはすんなりやってくれたのもすごい良かったのよ。良かったんだけど、一個 問題だなと思ったのが、3D じゃなくていいやっていう。前々からジェームズ・キャメロンが散々言ってる。もうこの 3D 撮るためにすっごい頑張ったよ。もう大変だったんです。このために新しいカメラ作った。それ月時間かかったんですよ。みたいなこと言ってたんだけど、その最新の撮影技術をわざわざ開発したみたいなこと言ってんだけど、それいらない。なぜなら、確かに飛び出てくんだよ。3D メガネをかけてるとなんかその奥行きみたいのが生まれたりとか、なんていうの、岩みたいなのが転がってきたらそれが自分の目の前まで落ちてくるような感覚とか言うんだけど、慣れてないんだよまだ。いやこれほんとね、リアルな問題で、まだ人類に 3D は早えんだよ。つうのもさ、ちょっと油断すると 3D っぽくなくなってくん、なんかわかる、ちょっと疲れ出すとなんかぐっちゃぐちゃな感じ、どこを見ていいか分かんなくなってくる。そこ本当に。でさらに字幕じゃん、字幕も浮かび上がってるから、字幕に集中するとなんかね、画面があんま見えなくなる感覚があるの。だからみんなね、結構リアルに吹き替えの方がいいと思う。あれはなんかね、これ主役を見てる分にはいいんだけど、ちょっと隅っこの、あ、ここら辺のこの基地のこの辺りの作り込みとか面白いなって見ようとすると、いや本当はちゃんと見えるはずなんだけど、なんかこう自分の中で寄ってくるとも違うんだけど、なんかぐっちゃぐちゃなんて、わかる、画面の中ぐっちゃぐちゃな感覚なんの。まだね、多分慣れてないんだよね 3D っていうものに。あれいらない。ジェームス・キャメロンが今もうヘッドホン投げ飛ばしてよ、聞いてんのかよこのラジオ、キャメロンがよ、キャメロン聞いてんの、うちのラジオ。 Oh shit! なんだよ、全然分かってないよ、シュライ。そんな、いいんだよ、お前のそんな落としやらの話映画化にしてやろうと思ってたのによ。もう絶対お前のラジオ聞かないよって絶対なってるわ。すごい大変だったんだよ、 3D のところ作るの。赤と青のメガネじゃなくて黒いメガネにするのがすごい大変だったのによって言ってるから、今怒ってるから。でも 3D のその、あ、一個思ったのがね、その 3D のその馴染めないってのあったんだけど、俺はもうこれは別に恥ずかしがらず本当に言いますよ、本当に感動しました、僕はアバターに。素直に面白かったし、エンターテインメントとしてもそうだし、ストーリーも俺みたいな単細胞な人間はちょっとやっぱ考えさせられんの。そのなんか自然と人間とのなんていうの、調和っていうか、自然をどんどん壊してって手に入れる幸せって何なのみたいなのをものすごくシンプルに、今まで何回も作られたような感じのストーリー、なんかの焼き直しだろそれみたいな感じで作られてんだけど、でもすっごいやっぱ丁寧にちゃんと作ってあるから、俺はそれを見ながら、ああなんかこの年になったからかわかんないけど、やっぱそういうの考えるべきだし、なんていうの、たとえ今までにあったような映画じゃん、ありきたりのストーリーじゃんって言われても、そのありきたりをあえて作っていくことの必要さ。なんでちょっと真面目に語っちゃってんだよ、どうしちゃったのよ。うんこブリブリを何回も言っていくことの必要さ。チェンコマンチェンコマンを大人になっても言うことの大切さ。あーなんか怪我してるわアバター、俺の中のアバターのこの良かったって思いがぐっちゃぐちゃになってきちゃってる。じゃなくて、なんかそれが大事なんじゃないかな。で、しかもなんか、分かってて作ってる気がすんの。ほんな別に目新しいストーリーとか、なんか演出はやってませんよと。ただなんか今作りたいもんをね、作ったんですみたいな感じが俺には見えてよかったのよ。で、途中から 3D のことが全然気になんなくなった。で、この気になんなくなったって何かっていうと、うわぁ、3D だすげえもなくなったわけよ。それってすごいことなんじゃないかって、俺の中で。最初は、うわー飛び出てきた。おー奥行きあんな。あーでもちょっとなんかな、目疲れんな。なんか一個のところを集中してると周りがぼやけんな。なんかいい匂いがしてきたな。カレーの匂いだ。カレーの匂い。あれこっちから豚骨ラーメンの匂い。なんだろうこの先何があるのかなって言ったら、気づいたら自分が注文の多い料理店に入っていくような話でもなかったけど。最初はそのいろいろこう、うわー 3D に関して良くも悪くにもしろなんかいろいろ思ってたんだけど、もう途中から、全然その 3D のこと頭から外れて、うわ、これ、ちゃんとこうなってほしいな。いや、ちょっと、こういう展開になって、ああ、よかった。ちゃんとこういう展開になってくれたよって、その、そっちに集中できるっていうのは、もうなんか、それが正解なんじゃねえかと思ったわけ。だから、思ったのが、それはひょっとしたら、3D 込みなんじゃないのか。 わかる？これ言いたいこと。俺がアバターで感動したのは、説得力があるんだよ。自然の描写に。アバターでとことん作り込まれたその架空の世界、架空の CG で作られた惑星の自然が、うちらみたいなうんこマンが見ても、うんこマンが見ても、もうパンツからいつもうんこがビッチャーで出ちゃってる。もう、ももが茶色だよ！だってうんこだもんって言ってるうんこマンが、見ても、あの、アバターっていうね、映画に出てくるパンドラっていう惑星に出てくる自然があまりにも幻想的で自然が綺麗で、見てて、感情移入ができるわけよ。その自然を壊さないでほしいまで思える、その映像技術ってひょっとしたら 3D も込みだったんじゃないのか。それを別に普通の 2D の画面で見たら、そこまではいかなかったのかなとも思ったの。ひょっとしたらその 3D で若干奥行きが見えたりとか、ね、うんこが飛んできたりとか、そういう描写、もういいよ、うんこ入れなくて、もう恥ずかしいからって。その 3D の描写があって初めて俺はそこまで感情移入ができたのかなって最後思った。だったら 3D は正解なんだろうなって。で、目指すべきはそこだよね。多分どんなに、すごいでしょ、3D すごいでしょっていうんじゃなくて、本当にいい作品だって、っていう勝負の仕方だよね。あくまでその表現の方法としてどうしても 3D が欲しかったと。ここでちっちゃい子が出てきてうんこを漏らすんですけど、そこのうんこのこのこってり感を出すには 3D が必要だったんですよ。別に 3D を自慢したいんじゃないんですけど、みんながあ、ほらほらうんこ出ちゃってる、うんこ出ちゃってる、お母さんお母さん拭いてあげないとって思うためにはうんこのその 3D 感が必要だったんですっていうこと。あ、もうなんかわかる、言いたいこと。アバターすげえ良かったってことだよ。アメリカのああいう CG のすごいなって思うのは、好きになっちゃうんだよね。俺はいつもキャラクターが日本のアニメだとないんだよ俺。なんかほらみんな言うじゃん、ジブリのどのキャラクターに惚れたかみたいな、ナウシカとか、俺魔女の宅急便の女の子とか、俺ラピュタのあの海賊のばあちゃんとかね、俺トトロに出てくるメイちゃんを呼ぶおばあちゃんとか、なんかカンタのババアだろそれ、なんか盛り上がるじゃんそれで。俺あんまりそういうのないんだけど、アメリカのああいう CG のキャラクター好きになっちゃう。で今回もネイティリってあってたから、ネイティリっていうその異星人が出てくるわけね。パンドラに住む異星人が出てくるんだけど、好きになっちゃうんだよもう。だけど青くて3メートルなんだよ。そんなん好き、あれ何この気持ち、なんだよこの胸を締め付けるような思いは見たくなんだよ、あれすごくねえかと思うんだよね。で俺最近ちょっと OL っぽくなってきて、ピクサーの映画で泣いてんのよ。もうこれ引くアーティスト多いかもしれない、あんた何言ってんだよと思うかもしれないけど、モンスターズインクとウォーリーで泣いてっからね。で両方ともウォーリーに出てくるあの白いロボットもそうだし、なんかみんな すごく愛着が湧くの見てて。でそれって何かなと思ったら、すっげー細かいそのなんていうの、人間のちょっとした動きみたいのも観察よくしてるなと思うの、向こうのアニメって。でそれがすごくでかいんじゃないかな。もう一個、俺がバーチャルなもの好きになる話でよく出すリディアが好きになるってのあるでしょ、ファイナルファンタジーの。あれはね、ドット絵をなぜ好きになるかっていうのは、そこにいくらでも自分が想像できるからじゃん。じゃなくてなんていうの、アメリカの CG が作るとことん作り込まれたものもやっぱり結構いいんだな。だからその真ん中ら辺は俺はいまいち触れらんないことが多いけど、いやいやジブリだって完成度高いですよ、そういうこと言ってんじゃないですよ。あーもうなんか今今怒られた感じが今急にして。じゃあジブリのアニメも好きだよ、全然好きだけど、なんか最近の日本のアニメ見てもそこまでキャラクターに愛着湧かないじゃん。なんつーの、また美少女アニメ出してきたよ、女萌え声出すときゃいいと思いやがってよみたいな、はいはいどうせロボット出すんでしょみたいな感じ。美少女とロボットで視聴率稼げると思ってんだろうがみたいな、なんかなみたいなのが多かったんだけど、なんかあそこまで丁寧に作って初めてそのアニメーションの意義みたいのが見えるなってぐらい、俺はアバターすごく感動したって話を、なんでこんなに長々としちゃったのかな。もう時間ないんだよね、カザル君今日はね、ごめんね。いやちょっとね、このアバターの話からね、この先のテレビとはみたいな話を今日考えてたんだけどね、話す時間どう考えてもないよね。 じゃあこれ来年に、来年ってそう今年最後だよ、おい。今年最後らしい話を一切していないね。今年はあれだね、このタイムマシン部を始めましたね。以上。あれかな、やっぱりなんていうのかな、なんていうのかな、今年は忘れられない年になるんじゃないのかな。うん、一郎にとっては一郎だって9年連続ね、いっぱいヒット打ったでしょうと、あと WBC 優勝2回もしちゃったよ。おいおい、空気読んでくれよ日本、お前強すぎるだろ、賞もらったしね。あいつにとっては多分、あいつって何様だよおい、彼にとっては生涯忘れられない年になった2009年じゃないかなと思います。これで2009年の扉閉めちゃおう。バッタン、白井さんまだ解決してない問題とか、2009年の忘れといちゃいけない思い出とかいっぱいありますけど、全部いいですか、うん、閉めちゃおう。バッタン、2010年を元気よく開ければいいから、何が待ってるかなって。メールは厳しいですか、メールはもうスタジオの時間がやばい、もう一本だったらいける、うーん、どっち、じゃあちょっと、読めないやつちょっとじゃあ来年に持ち越しってことで、じゃあこっち、あー迷うなこれ、いやこっち行っとこう、やっぱりね2009年を締めくくるにはこいつのメールしかねえと俺は思った。今かなり迷ったの、ちょっと長めだし最後にこれを持ってきていいのかなと思ったんだけど、このメールを言っとかないとダメだ。激論朝までゴムテレビ、最強のイメクラはこれだ決定スペシャル、不適切発言ポロリもあるよ。ラジオネームダンコン、もう2009年の締めくくりはやっぱこいつにね任してもらわないとね。ちょっと今日真面目な話しちゃったから、バランスを取っとかないとダメだから。私たちが本当に行きたかったイメージクラブ2009年のバージョンをいくつかピックアップしてみました。行ってみよう、やってみよう。魔女と壺プレイ、長い棒をケツに突っ込んで魔女に扮する女の子がウヒウヒ言いながらかき混ぜてくれる。追加オプションで魔法が出てきてつまらなくなったベルセルクに対する愚痴を聞くことができるぞ。次、 DS 画面と保護シートプレイ、台の上で寝ている自分を女の子がサランラップをピッチリピッチリくるみ、入り込んでいる気泡を押し出してくれる。タッチペンでつっついてもらうこともできるぞ。バッカだな本当に。もういっぱいあるから選んでこ、どれにしようかな次。いろんなコースがあるからね。じゃあこれ、玉金袋に植毛中リーブ21プレイ、大工さん扮する女の子が釘を打ち込む例の機械でパチンパチン鳴らしながら下の毛を増殖する増毛するコース。何がいいんだよそれ。PS3 の時空受けと FF13 プレイ、チンチンに乗せた CD を女の子がくるくる回してくれる。僕の頭にはいろんなムービーが再生される気がしないでもない、しないでもないってなんだよ。しないでもないってなんだよ。もうね、ラストのが俺すっごい好きなんだけど、もう本当に俺ダンコンのこいつが好きだなと思うんだけど、一番ラストに書いてあるセルマとビルのハッピーエンドプレイ、小金を貯め込んでいるセルマ扮する女の子の財布からこっそりお金をくすめ取る。ドキドキするね、背徳感があるね。見事ハッピーエンドにたどり着いたらカンヌで表彰されるぜ。これ何のことかわかる、みんな。ダンサーインザダークなんだよ。もうこれ9年前の名画を出してくるあたり、わかんねえやつの方が絶対多いんだよこれ。俺も最初読んで何のこと言ってんのこれと思ったら、あーこのセルマってあれか、ビョークが主演したあのミュージカル映画の最高傑作、俺大好きだよ。俺サントラ持ってるもん、ダンサーインザダークの。あのこと言ってんのね。 しかも最悪だしね。セルマの金くすめ、だからお前セルマの財布からお金取っちゃうからよ。なんかビルとなんか小競り合いがあってビルが死んじゃってよ。セルマがあんなことなったんじゃねえ。あ、やべ。やべ、今公開中だ。ダンサーいただく。やべやべ。見事ハッピーエンドにたどり着いたらって難しいな、あの映画でハッピーエンドか。どこどうすればよかったのかな、あの映画。悩むな。みんな見て、ダンサーインザダーク。ダンサーインザダークは笑いなしで本当にいい映画です。あれは本当にいい映画なんで。いいよね。よ、ダンコ見てんだと思って。あなたの心にはどんなイメクラが残りましたか。では、来年まで。さよなら、さよなら、さよならって回ったもんね。いいね。ダンコのね、声とか俺は好きなんですよ。誰もわかんねえよ、みたいなとこ。もう残り時間がないですね。アバター本当に見てほしいな。アバター見て感想を聞かせてほしい。なんかやっぱり賛否両論なんだよ。あまりにも内容ねえだろって人もいんのね。なんかストーリーもありきたりだし、なんかや、キャラクターも一個一個あんま個性がねえなっていう人もいるし、俺は逆にあれぐらい分かりきったストーリーの方が絶対いいと思う。逆に。なんか、変にコネコネコネ回して、その、皮肉めいた社会風刺とかを入れたのもいいけど、俺好きだけど別にそういうのも。だけど、あの映画で作りたい、表現したいものを出すためには、それはいらないと思う。ものすごく逆に、分かりきったストーリーで、分かりきったキャラクターで、今までこの人類の100年、200年作られた物語の中で何回も出てきたようなキャラクター、もう、ステレオタイプの主人公とヒロインみたいな感じにした方が、より考えられる。で、思うのは、だからってあれを多分クオリティの低い映像なんかわざとちょっとレトロチックにしたりとかさ、して、なんか皆さんの想像力で補ってくださいっていう表現手段もあるじゃん。俺の好きな、俺の大好きなレゴであったりとか、ウエスタン村であったりとか、俺が前々から好きな表現手段。まあ、ラジオもそうだよ。皆さんの想像力の力を借りて初めて面白くなるんですっていう作り方もいいと思うんだけど、あの映画は違うと思う。やっぱり、とことん自分の妄想じゃないですか、ある意味。キャメロンの妄想、とことん最新の技術で頑張って作る面白さってのがあるんだなって、この年になって分かった。だから、そのディズニーランドって、ある意味じゃ面白いとこなんだな。お、すごくね。2009年の最後になんとなくディズニーランドが好きな人の気持ちも分かったみたいな。散々今まで批判してきたけど。なんか、とことんそこまで作り込んだことによって説得力が生まれてんのよ、アバターは。あれを逆に、ちょっとでもクオリティが低くなったり、例えば日本がなんか安っぽい CG とかで作って同じように分かりきったストーリーとキャラクターであれを作ったら、多分なんで今更こんな映画作ってと思うんだけど、キャメロンのアバターは、キャメロンって友達みたいに言ってっけど、村田キャメロンのアバターは、その、見てる観客が、ああ、こんな星があったら、もしこの宇宙にこんな星が残っていたら、まだ残ってほしいなと思わせるぐらいの説得力があんのよ、映像に。その映像をまず見てほしい。お、お前どこの差し金だ。キャメロンからいくらもらってんだ。キャメロンからね、ファントを4本、あ、言っちゃいけないんだった。もらってないよ、ファントを4本なんてもらってないよ。ファント4本は自分で買ったんだい。またね、来年もよろしく。皆さん、良いお年を。というわけでまた、来年。はい、というわけでね、2010年の私ですけどね。あれ？嘘？って言わないで。2010年ですよ。さっきから1時間ぐらいしか、1時間も経ってないじゃないですか。20秒ぐらいじゃないですか、放送を終えてからって言われてるけど。はい、すいません、忘れてました。メールアドレスです。お前、そこ忘れんなよって。ちょっと興奮しちゃって忘れちゃいました。time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。まだ1分だけいい？年取ったなと思うのが、王道好きになったね。だってウォーリーとかモンスターズインクが本当にいい映画だと思ったもん俺。でも昔の1年前の俺だったら絶対ひねくれて見てないでしょ。最近ドキュメンタリーでさ、情熱大陸かなんかの後にやってる、なんだっけあれ、ワンステップみたいな番組。なんか、若い子と、ね、ご老人の方の交流を描いてるドキュメンタリーの日本の番組。あるんだよ、なんか大学生とおばあちゃんの交流みたいの。泣いちゃうもん、最近。 なんか王道の必要さを感じる。だからこそうちらみたいなうんこマンが必要な、必要でもないけど、ああいう王道があるからこそうちらみたいなうんこマンが存在しうるってのもあるんだなっていう。まあアバター見てください。純粋にいい映画だと思ったんで、次はフォースカインドもね見たいと思ってるんだけどね。いいじゃん、見てない映画の話出さなくても。というわけでまた来年。